皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。10月ね、ポリグロットカンファレンスというのがありました。去年もこの時期にあって、私はオンラインで参加したんですね。今年は2回目です。本当はね、これはカンファレンスですから、ね、ある場所に行ってみんなが集まって参加するというものなんですが、去年と今年はコロナで全てオンラインということでした。そして私はポリグロットではありません。全然ポリグロットではない。でも言語が好き、そして日本語の先生ということで、まあポリグロットカンファレンスに参加した理由は、自分がもっと勉強したいから。ね、言語が大好きで、いろいろな言語を勉強している人から学びたいと思って去年から参加しています。今年も参加しました。そして今年はね、面白かった。いろいろな有名なポリグロットさんがパネルディスカッションというのをしていたんですね。今日はその中でもですね、まず最初に聞いた、ベニー・ルイスさんと私が大好きなリンディさん、この2人のパネルディスカッションの内容についてちょっと話してみたいと思うんですね。皆さん、私がリンディさんの大ファンなことは知っていますよね。はい、知っているはず。何度もシーズン1のポッドキャストで紹介してきました。YouTube ぜひ見てみてください。本当にポジティブな、素敵な女性、リンディさん。ね、リニーさんは日本語も話せるし、韓国語はペラペラですね。憧れです。私の憧れ。そして、ベニーさん。今発音がおかしかったね。ベニー・ルイスさん。ベニーさんは、アイルランド人です。ね、アイルランド人。そして、本をいくつか出版していて、この本のツアーで、ベルファストに来たことがあるんですね。だから、私は、そのツアーというか、イベントに参加したことがあって、ベニーさんのサインを本に書いてもらったことがあるんですね。ということで、まあ、私はベニーさんのファンでもあります。この2人が忙しいスケジュールの中で、どのように言語を勉強していくかというテーマで、まあ、パネルディスカッションをしていたんですね。ものすごく面白かったです。なぜなら、お二人とも共通していることはですね、やっぱりその時その時に自分の優先順位、プライオリティって変わるじゃないですか。何かどうしてもこれを優先させなければいけないという時がありますよね。それがもしかしたら言語学習じゃない時だってあるわけです。仕事のプロジェクトかもしれないし、ね、家族のことかもしれないし、ね、そういう時に、あえて言語学習をしなくてもいい。ね、忙しい時、他に優先順位が高いものがある時、または気分が乗らない時、落ち込んでいる時に、言語学習を優先させる必要はないという話をしていたんです。ね、つまり、自分自身を大切にしなきゃいけないから、そんな忙しい中でも、やらなきゃやらなきゃ、私のルーティンこなさなきゃ、勉強しなきゃ、そう追い詰める必要はないんですよっていうのを言っていたんですね。メンタルヘルスが大切だと言っていたんです。はい。だから、自分のルーティンができなくって、今日勉強しなかった、そういう日もあるから落ち込まなくてもいいということだったんですね。面白い。面白いです。でも、その中でもね、いいアドバイスをされていました。オンラインレッスンです。お二人とも iTalki をよく使っているということだったんだけれども、 iTalki の先生とのレッスンをもう週1とか週2とか、もうルーティンで予約していく。忙しい時期でも予約していく。そうするとね、やっぱりお金を払ってますから、そのレッスンはミスしたくない。あんまり勉強してなくても、そのレッスンに行くと、やっぱりなんかモチベーションが上がる、楽しい。それをおすすめすると言っていました。私はものすごくわかります。私の韓国語の勉強もそうですね。時々自分でやろうと思っていたルーティンはできないことが多いです。はい。でも、レッスンはお金を払っていますから、 必ず行きます、サボりません。そして あんまり勉強してないと思って、ね、宿題してなかったと思って行っても、先生からたくさんのエネルギーをもらって、新しいことを勉強してモチベーションがアップする。なので、あのベニーさんとリンディーさんもしている、私もしている方法ね、どんなに忙しくても、もしかしたらお金を払ってするレッスンは週の中に、週のスケジュールの中に取り組むと、ね、あのその時間だけでも何か勉強できる、ね、そういうふうにやっていくといいかもしれません、うんね、じゃあまず一つのポイントはね、忙しい時、落ち込んでいる時、気分が乗らない時、ね、人生いろいろなステージがあっていろいろな問題があります。そんな時は、ね、何が本当にプライオリティなのか、それを大切にして、ね、メンタルヘルスも大切にしながら、あの日々生活を送ってくださいというメッセージです。だからリンディさんもね、ベニーさんもポリグロットだからといってね、毎日めちゃくちゃすごいスケジュールをこなしているわけじゃないんですよ。私たちと同じなんだなと思いました。アップダウンがあります。もう一つね、勉強のトラッキング、どれだけ勉強したかっていうのをトラッキングしていますかどうか、しているかどうかっていうね話をしていました。これはベニーさんとリンディさん全く違っていたので面白かったです。まずリンディさんはまずノートブックね、ノートとかステーショナリー、文房具とかペンとか好きだから、自分の手帳、ノートがある、そこに何かいろいろ自分がどんなことを勉強したか書くのが好きだと言っていました。そして記録、トラッキングをつけるときに、アクティブラーニングの場合だけをトラックすると言っていました。つまりネットフリックスでスペイン語のドラマを見るとか、そういうのはちょっとね、パッシブラーニングだからトラッキングしていない。でもアクティブラーニング、教科書とかアプリとか愛登記レッスンとか、そういうことのトラッキングをしていると言っていました。でも例えばですね、漢字をどれだけ覚えたとか、そういう数字じゃないと言ってましたね。面白い。あとリンディさんはトグルだったかな、トグルというちょっと読み方がはっきり分かりませんけど、アプリを使っているそうですね。アプリでそのアクティブラーニングの、ね、勉強時間をトラッキングしているそうでした。でもベリーさんはそのトラッキングが好きじゃない、全然しないと言っていました、ね、そういうトラッキングをすることがプレッシャーになる、負担になる、ストレスになる。だからベニーさんは負担に思う、ストレスに思うことは全然しないと言っていました。2人のアプローチの仕方が全然違いますね。面白い。だからいろんなやり方があるんですよね。そしてポリグロットと聞くと、すごい、何カ国語も話せてかっこいい、めちゃくちゃ勉強してるって思うかもしれないけれども、悩みは同じなんですよねと思いました。はい、あのまたね、このポリグロットカンファレンスについてはもう少し違うエピソードで話していきます。なぜならね、今年の本当にこのパネルディスカッションはすごくって、あのゲストスピーカーに スティーブ・カフマンさんだったりとか、あとコンプリヘンシブルインプットで有名なスティーブ・クレシンさん、まあ、先生と言った方がいいのか、そういう方も出てきたんですね。なので、まあ、もっともっと話したいことがあるけれども、それは次回にということにしたいと思います。今日はここまで。